どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますが、いよいよこの夏始まりましたね。毎年恒例ぬるま湯ラジオです。一旦お湯を沸かした後に水をガーッと入れて、ぬるま湯でお送りしております。でもね、ぬるま湯ってね、なんかね、お腹痛くなる感じがするんですよね、あんまり長く入ってるとね。まあそこまで冷やさないようにして、本当に人肌のぬくもりという感じですかね。おそらくですけど、自分の体温と同じぐらいかな、36度ぐらいに今なってんじゃないかなと思いますけど、これ水風呂にしちゃうと本当ね、そんな長く入れないので、ぬるま湯ぐらいがいいですよ。うん、自分の体温とニアかちょっと低いぐらい。まあ普段やっぱり40度以上のお湯に入ってますから、汗が止まらないですけど、結構これ収録の前に時間取ってなんかいろいろね、ピッコマで新しい漫画読んでたりしたんですけど、その間もそんなにものすごい汗をかくこともなく、じっくりお送りしていきたいなと思いますけれども、まあそんなこんなでね、本当に暑いっすね。何これもう、7月になった途端に特別やっぱり暑くなったなって感じがするんですけど、噂によると梅雨は明けていないということらしいんですが、なんかこのままなし崩し的に、いや実は明けてましたぐらいの感じになるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。梅雨前線がもう一遍来るって言ってるんですけど、皆さんね、天達さんとか片平さんとか、なんかいろんな気象予報士の方がテレビを見ている限り、そういうふうにおっしゃってましたけど、本当にとは思っていますね。次に雨が降ってもそれは夏の雨なんじゃないのとか思ったりはしますが、一応多分まだ明けていない、この収録時点ではね。知りません、今朝のニュースの天気予報とかで天達さんあたりが実は明けましたって言ってる可能性もあるのでわかんないですけどね、テレビ見てないんで。はい、ということで7月8日月曜日の朝に収録しております。まあもう昼前になってますね。もう昼前ですけれどもね、本当に酷暑という言葉がぴったりという感じになってきましたね。どこですか？関東方面だと思いますけど、39.3 度。 39.3 度って何？観測地点の気温ですから、もちろんその都会街中のアスファルトの上とかもっと温度高いと思うんですよね。40度超えてると思うんですけど、いわゆるね、百葉箱で測った、百葉箱は使ってないかもしれないけど、今は。百葉箱で測った日陰の温度っていうのが、基本的には温度とされてるわけじゃないですか。基本とされてるわけでしょ。日向はもっと暑いですよ。なんせもう、昨日も外歩いてましたね。いやー、ほんとね、太陽が僕たちを殺しに来ていると、実感しましたね。本当にやばいですね。まあ湿度がね、日曜日に関してはそこまでではなかったから、日陰に入るとだいぶ違いましたけど、いやもう日向は相当やばかったですね。でも日の高いうちにね、まあ、ちょうど大阪心斎橋あたりを歩いてたんですけど、日の高いとこは日陰ないんですよ。全然日陰がないの。だからもう無理やりこう建物の近くによって日陰を極力歩くようにしましたけど、いやもう太陽の元っていうのはね、飽きませんよ。僕たちは太陽の子エステバンではないので、太陽の子供にはなれないですね。例えば僕たち撮影の時に太陽まあまあ当たってる時にね、顔をもうちょっと当てたい、光をね、ちょっと上からの光とか後ろに当たってる光が強すぎるので、顔にもうちょっと光を当てたいって言うんですけど、まあ太陽に勝てる光ってないんですよ。太陽に勝てる本当に強いバンバン天気の日の太陽に勝てるような ライトがあったら、もうライト自体が溶けちゃうんですよね。僕たちも死んでしまいます、そんな近くに行ったら。LED といえどもダメでしょうね。すんげえ落としてきました。工事まだ終わってないんですよ。今ね、新しくなんか、ベランダ作ってらっしゃいましたね。立派なベランダ作ってらっしゃいました。すごいなと思ってるんですけど。いや、でも本当ね、この暑さはちょっと尋常じゃないですね。8月になったらもっと暑いのかな。いつも大体7月より8月の方が暑いじゃないですか。7月の末頃にはいつものもうアホみたいに歩き回ってアホみたいに太陽の下セッティングして、翌日アホみたいな太陽の下本番をやった後に撤収するという仕事が待ってるんですけど、もう憂鬱ですもんね。もうほんと仕事がなくて、今週もう一本も仕事がないんです、今のところ。もう一本も仕事がないの。だけど憂鬱です。せっかくたまにある仕事だけど憂鬱です。そうじゃない涼しい仕事を週に2本で行かなくなさい。いやーきついですよね。一日中こうやってね、暑い時にね、例えばゴルフする人とかね、こういう時にみんなで草野球やろうとかいう人ってね、すごいなと思います。好きなものになら、まあ僕たちもね、そりゃ東京アイドルフェスティバルで炎天下の中同じところに6時間立ちっぱなしとかやってましたけど、いやーちょっとしんどいでしょうね。マジで今年の野外フェスティバルとか、死人が出るんじゃないかってあったんですよ。いや、毎年言ってますけど。マジでね、熱中症で倒れる人っていうのがかなりいて、僕たちも、僕自身もね、倒れそうになったことはありますし、まあこの話よくするんですけど、ドロータ工場なんかでよくする話ですけど、一回だけシップステージっていうステージが東京アイドルフェスティバルで作られたことがあったんですね。それは船の科学館っていうのが、まあ、お台場の近くにあって、そこの船の科学館の駐車場、結構でかい駐車場があるんで、そこをステージにしたんですよ。するとね、まあ、あそこの東京アイドルフェスティバルの野外ステージでは、まあ、名物であるスマイルガーデンって言って、湾岸スタジオの前の公園をステージにしてるところがあるんですけど、そこはね、下が土なんですよね。土の上にステージが立ってて、まあ、お客さんも土の上、まあ、芝というか、まあ、うっすら芝があるようなところですけど、基本土の上なんですけど、シップステージはね、アスファルトなんですよ、駐車場だから。で、やっぱりね、アスファルトは暑いなっていうのが、あの時の実感としてありましたね。とにかく暑くて、まあ、そこに僕最前列のところに5時間ぐらい立ってたんですけど、そこから、まあ、ダイバーシティの方とかに戻らなきゃいけないんですね。まあ、まあまあ距離あるんですけど、一応、ゆりかもめで一駅分ぐらいはあるので、そこを歩くのに、もう歩けないんですよ。背中痛いし。完全に症状始まってるんですよね、熱中症もね。牛歩戦術みたいな感じで、もう、ゆっくりゆっくり歩いてたら、めちゃめちゃうんこがしたくなって、漏れそうになりながら、でもスタスタは歩けない。両方相まって、体が痛い、歩けない、うんこもしたい、歩けないっていうのがあって、で、なんとか公衆トイレで用を足した後、ダイバーシティの中にあるゼップダイバーシティで最前まで突っ込んで、うおーって言ってたら背中がバキッて言いましたね。はい。まあでも、そのステージっていうのは多分その1年しかなかったのは暑すぎたからだと思うんですけど、アイドルさんたちも屋根のないステージでね、本当にしんどそうでしたから、その時に歩いて戻る時に何人も道端で倒れてましたからね。救急車も来てましたしね。そのうち本当に死人が出るんじゃないか、今年は相当やばいんじゃないかと思ってますが、まあ、なんとかね、みんな生きてほしいです。生きてくれ、とりあえず。 死なない程度に生きてほしいですね、とりあえずね。まあまあそんなこんなでね、本当に暑い日々なので、皆さん、マジで体調には気をつけて。もう家にいるときはエアコンかけて。そしてね、エアコン家のかけるのしんどいなとか、なんちゅうの、もう電気代がもったいないとか、いう場合は、ぜひ図書館に出かけてください。スターバックスとかで、コーヒー飲むぐらいだったら、それぐらいの電気代かかんないですから、エアコンの方が一日かけてても。ね。それだったらお金のかからない図書館に行ってですね、別に図書館でイヤホンで動画見てたって構わないと思うんでね。はい、本読まなくてもね。学習のルームみたいなのとかもあったりするんですよ、確か。僕も長いこと言ってないからわかんないけど。学習のルームって言い方がちょっとハライチの漫才っぽかったですけど、学習ルームとか多分借りれたりすると思うんで、そこでパソコン出して作業したりとか、そういうこともできるやもしれませんので、ぜひともお金がもったいない人は図書館とか行って、とりあえず涼しい場所で過ごしてください。暑いところでもう作業しちゃダメ、仕事もダメよ、もう仕事もやめよ、こんなね、工事とかしてちゃダメ。こんな暑い時に皆さん、もう涼しくなるまで工事は中止にしてください。もしくはもう、わーっと覆ってね、家全体を覆ってエアコンをかけるぐらいの勢いがあった方がいいんじゃないかなと思ったりします。地球全体、日本全体にエアコンかけれないですか？誰かそういう研究しませんか？日本全体をこうドームにしてしまうとか。そういうことも考えればいいんじゃないでしょうか。無茶な話でございました。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオは今週からぬるま湯ラジオでお送りしたいと思います。ここからスタートです。さあ、未だにこのスタートですって言った後にパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパっていう前のテーマが頭を響いてくるんですね。今とかのなんか英語でダラララララとか言ってるやつ、なかなか僕の体に染みてこない。もう長いんですけどね、今のオープニングテーマに変わってからね。未だにパパパラパってあのテーマ曲ね、多分ハードディスク飛んだ時になくなってると思うんですよね。しかもどこでテーマ曲を持ってきたか覚えてないんですよ。まあ、もちろんそのね、無料で使ってもいいですよっていうところの BGM なんですけど、そういう BGM を置いてらっしゃるところってものすごい曲数あるのと、で僕もいろんなところ、いくつかサイトがあって、いろんなところも使わせていただいてるので、どこのどういう曲か覚えてない。まあ、もしかしたら復活させたところに音源は残ってるかもしれないですけど、一度探してみなきゃいけないなと思っております。さあ、新紙幣ができましたね、新紙幣。いやー、渋沢さんと、あと誰かわかんない、誰だった樋口一葉だっけ。それともう一人誰、ちょっと分かんないですけど、まあまあ新紙幣ができましたけど、僕まだ見てないです。はい、まじまじと見てないですね。うちの母親がなんか変えてきたって言ってパッと見せてきたような気がしていますが、あ、そうって言って終わりましたね。まあその初日にね、わざわざこう銀行行って交換してくるみたいな、 その感覚がないんですよね。だってお札なんてそのうち出回ってきて、ああ出回ってきたな、あこっちに回ってきたってなるもんじゃないですか。まあ僕の家店やってるわけじゃないから、店だと結構早いと思うし、銀行とかで両替とかしてきたらそういうのに置き換わっていく、そういうところから銀行も置き換えていこうと、で発行した分の古いものを処分していったりするわけでしょ。市場に出ているお札の数っていうのを、お札っていうか硬貨も含めてね、お金の数っていうのを日本銀行が調整していると思うので、まあ廃棄したりとかしているんだと思いますが、なんかその新しいものをありがたがって、もらいに行ったりとか、早く手に入れないと嫌っていう感覚が本当に欠落しているんですよ、僕は。全く思わないんですよね。新しい札になったらもう早速両替しに行かないと。あそこの番号が A と A で挟まれて、真ん中の数字が全部ゾロ目だったら、ものすごい金額になるとかいう話があるじゃないですか。いや、それはレアで、そういう筋の人に売れば高く売れると。わかるんですよ。でもお札使ってますけど、普段のお札であの数字見たことないですし、ゾロ目かどうか、もしかしたらゾロ目持ってたことも、一度や二度あるかもしれないですよ。あるかもしれないけど、見たことないもん。そんなの。皆さん見てるのかな？まあまあ、そういうマニアの人は見てるでしょうね。こうやって、ゾロ目のお札が、とか言い出すじゃないですか。新札とか出た時。で、その時はちょっと気にしたりして。だけど、そのうち飽きるでしょ？マニアじゃなかったら。
ほんと、マニアでもなかったら、そんな、ね、見て過ごしてないじゃないですか。
お札はお札だし、財布にガッと入れて、
例えば1000円でも数千円のものだったら、例えば3枚4枚とまとめて出すわけでしょ。その時に番号とかいちいち確認しませんよね。その番号をまあ手に入ったものは全部確認して、なんかそれっぽい番号、まあゾロ目もそうですし、1234567 8とかね、なんか AA と AA で囲まれてたら一番最初のロッドだとか言ってね、言ってましたけど、ほんと興味ないな。
まあそもそもその新しいものをその場で手に入れたい欲が本当にないんですよね、僕。まあいわばアイドルの握手会とかでの鍵開け、鍵閉めみたいなものにも興味がないんですよ。早く行きたいとか、最後は俺で終わりたいとかいうのもないし、ないんですよね、例えばね。だから、早めに購入する新しいもの好きみたいな、新発売をとにかく手に入れたいとか、ないですね。レアものには多少興味がありますけど、みんながレアだと騒ぎ立てているものにはあんまり興味ないですね。自分の中でこれはレアだなと思えるものっていうのは結構貯めてる方だし、コレクターだと思うんですけど、コレクトする方角が多分人と違うというか、人と同じものをコレクトすることにあまり意味をなしてないというかね。だからもう値段が上がってるものとかほんと興味ないですよね。値段上がってるんだと思うだけじゃないですかね。一時期よくプラモデルをね、作っておりましたけど、まあ今ガンプラって本当に手に入りにくいとか言いますけど、まあまず今手に入りにくいプレミアムバンダイって言ってね、プレバンって言いますけど、プレミアムバンダイで発売されるようなプラモにそもそも興味がないので、へえと思うだけですしね。僕、だいたい旧キットっていう、僕の本当の子供の頃に発売していたプラモ、このガンプラ
で、ジオラマを作るっていうことをずっとやっていたので、もしくは最近のもので言うと、288分の1っていう小さいやつ、さらに380分の1とか、550分の1とかね、ガンダムで言うとですけど、縮尺がさらに小さいものを使って小さいジオラマを作るということを一時期よくやっていたので、そういうものをね、なかなかこう、ずっと発売しているものではないですから、カップヌードルについてたおまけだったりとか、例えばね、小さいミニプラって言って、その時しか発売してなかったものとか、そういうものには興味があるんですよ。なぜなら、それをやりたいから。でも、それが値段上がってたらやる気しませんし、手に入れる気もしないんですけどね。で、それを持ってて、価値が上がって、それを売ろうとかいう感覚もないんですよ。だから、特にね、その商品としてのプラモデルっていうのは、まあその時に、出会った時に手に入れないと。まあ例えばレコードとかでもそうですよね。もうレコード生産してるっていうのは一部分ですから、今世の中に出回っているレコードっていうのは、もうそれしかないんですよ。当時物っていうのは特にね。だから、どうしてもこれは欲しいっていうものは高値でも買うっていうのはあります。例えば、この話もまあまあしてるんで、もしかしたら聞いたことある人もいるかもしれませんけど、レコードをずっと集めてる頃にね、僕結構ドラマの主題歌とかを集めていたんですね。で、その中で杉良太郎さんが歌う大江戸捜査網の主題歌っていうのがあって、で、これがね、本当にどこにもないんですよ。もう全く見たことがなくて。で、いろいろ、例えば、木枯らし紋次郎のテーマであるとか、子連れ狼のテーマであるとか、まあまああったりするし、例えば、そういう時代劇もののコンピレーションアルバムで CD で発売されると入ってたりするわけ。でもその大江戸捜査網のはね、本当にない。どこにもなくて。レコードも手に入らなくて。で、ある時、大阪の日本橋にあるレコード屋さん、今多分ないと思うんですけどね、営業されてないと思うんですが、そこでパートレコード買おうと思って入店した時に、レコード屋さんってね、まあ普通箱に縦にこうレコードを入れていて、それをこう見ていくんですね、引っ張って引っ張って。次の引っ張ってって言って見ていくんですけど、それとは別にちょっとレア物は壁に貼ってあるんですよ。で、壁に、まあちょっとお値段が高いものが貼ってあって、その中にね、あったんですね。その主題歌がね。で、普通、定価500円から700円、シングルレコード。当時ね、僕たちが子供の頃に。それが、今から20年以上前だと思いますけど、3800円だったんです。3800円で変な発想になって、本当でも3800円だって思うような驚きがあったんです。見つけて。で、シングルレコードに3800円は出せませんと、僕の中ではね。その時の経済状況では無理だと思って、ああ、無理無理無理。欲しいけどな。無理だな。3800円はな。他のレコード探して、他にも欲しいものがあったら、それを買って帰ればいい。こんなお値段でシングルレコード買うのはバカだ。おかしいよ。と思ってね、ずーっといろんなレコードを見てるんですけど、全く頭に入ってこないんですよ、レコードが。いっぱい出しては見てるんですよ。いつものリズムでパッパッパッパッパッパッって見てるんですけど、全然僕が引っ張り出した、今見てるレコードが何かっていうのが僕の頭に定着しない。全部100円とか200円のレコード。全然頭に入ってこない。なぜかというと、ずーっと3800円、杉良太郎なんですよ。頭が。で、じとーっと汗をかいてきて、油汗みたいなのがずわーっと出てきて、全身汗びしょになってですね。ああ、これは買わねばならないのだな、と思って、諦めてその3800円のシングルレコード1枚買って、その日はその1枚だけ買って家に帰りました。後にも先にもその時しかレコード見てないですね。まず、ここね、十何年レコードを探しに レコーダーさん行ったりしてませんから、わかりませんけど、僕の経験上、その前後、その後何年かレコード集めまだやってましたけど、ないですね。見たことないです。で、コンピレーションアルバムとかもね、最近の、いや、もしかしたら入ってる可能性は、なきにしもあらずですが、なかったですね。入ってませんでしたね。だから、あの音源を今手に持ってるっていうのは、すごく、僕の中では大事なことですね。久しぶりに聞いてみたいな。だから、まあ、もちろんお店の人もレアだなと、このレコードあんまりないなと思っているからレアな値段をつけているんですよ。だけど、ほとんどの、人はいらないと思うんですよね。3800円も出してそのシングルレコード。でも僕には非常に必要なものだったんですよね。だやっぱり、その、レア度っていうのは人によるじゃないですか。もう、そのレア度を人に任せてるのが好きじゃないんですよね。このこいまりがとか言うじゃないですか。何でしたっけ、石坂浩二さんがクビになった番組。あれでね、このこいまりがって言ってる、こいまりにどれほど意味があるのか僕にはわかんないんですよ。清之助先生が、これは100万円でございますって言ったとて、まあ、僕には別に価値のない、山崎春のパン祭りの皿と変わんないわけですよね。僕の中ではね。どうしたらいい？どうしたらいいって変な話だけど。だからやっぱり、レアだとか欲しいとかいう気持ちは、自分の気持ちとか自分の基準を大事にしたらいいと思うので。まあ、あと新しいもの好きに関して言うとね、お札なんていつか必ず回ってきますので、それまで、まあ、ゆっくり待てばいいんじゃないですかね。銀行で普通に下ろしたら、新札出てきたってなってくるんでしょうしね。今後ね。はい。回ってきたら回ってきたで、お、やった、うひょー、一応番号見とこうってなってたら、やっぱこいつバカだなと思っていただければいいかなと思っております。はい。この後は朗読のコーナーです。今の書斎雑感今回で終わるかなと思ってますが、後ろのあの工事の音が、まあ、邪魔したらごめんなさい。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も折々の木の中の書斎雑感最後の枠になりそうですが、さっきね、12時過ぎたんですよ。12時もう過ぎてるんですけどね。休まないんです、ここの工事の人。すごいよ。結構長いことやってますけど、ゴールデンウィークも休まず仕事していらっしゃいましたしね。いや、いつ休んでんだろう、この人たち。雨の日もやってましたしね。一向に休まない人たちだな、と思っております。
はい、続き読んでいきます。なんかすごい途中だったんですよね。ここだな。歴史の方の法則で見てみますと、大体人間の社会の発生を見ていきますと、ちょっと堅苦しい話ですけれども、小さな無数の部落が戦い戦いして、合して町となり、また町と町と戦って死になり、死と死が戦って国となり、国と国と戦ってまた大国となり、ついには二つの勢力となる。つまり複数からだんだん単数に詰まる方式です。これは西洋の歴史でも、中国の大陸の歴史でも、それから小さな僕らの国の日本の古くからの歴史も同じことをやっております。複数から単数に、最後には勢いどうしても二つになります。さあ、この二つの時になったらもう仲良く山分けにして、お前はそちら側で仲良く暮らせ、俺はこちら側で平和に暮らすという具合にうまく話し合いがつきそうにも思うのですが、世界史の中、あるいは中国史の中、日本の歴史の中、日本などは特に関ヶ原という言葉がある。二つになるともうその偽装をしている対象がないのであります。ですから余計対立が厳しくなって、この二つもついにはいわゆる関ヶ原をやってしまうという例が、これまでの人類の闘争史となっております。リュシェの人間論に人間愚なるものということを書いておりますけれど、実にこれを繰り返してきたのが人類です。平家物語もそうです。以後のいわゆる南北朝、吉野朝の時代もそうです。戦国時代しかり、それから維新、そうです。世界の歴史も例外なくそうです。そういう格好で地球は回ってきております。昆虫ですら守るものは生まれながらに持っている。そして各々の事態の中に闘争の本能は痛みがたく宿命されている。実にこういう物騒な生き物が人間なんです。それが数億と生き合っている社会や国家なんです。こう各々が考えまして、謙虚になり合うことが大切だと思うのであります。そしてもっと人間本能の重大な一つである闘争の根源をお互いに見極めて、例えば一つ家庭内のことにしましても反省し合って、この物騒な本能を丁重に見守り合うようにしなければいけないと思います。現在国際段階で言うならば、今日以後に戦争という手段を見ることなく、二大勢力が共存共栄していけるのだったら、初めてこの20世紀になって人間は何千年来一歩の進歩をしたということが言えるのじゃないかと思います。歴史小説、古典を素材にしたものなどを書いておりますと、古今の資料を通してそんなこともいろいろ思い合わされるのであります。それが古の世を借りて筆に出るところもあります。ですからどうかすると邪推されまして、左からは吉川は右だぞと言われたり、右の方からは吉川は少しこの頃赤っぽいぞというようなことを言われたりしますけれども、私としては文筆一路の人間です。右も左もありはしません。ただこの世が平和に、お互いが仲良く暮らせることを祈って、そのためにいささか皆さんが勤労の間に、あるいは毎日毎日の生活の少しの間に、いくらか慰められ、また反省させられたり考えさせられたりするようなことがあれば、妨害な幸せだと思っております。机は右でも左でもなく、まっすぐに向けて書いておるような次第であります。夢夢どちらへなんという宣伝文学など書こうとは思わないのであります。非常に取り留めのないことばかり喋りました。なんとも恐縮に耐えません。あまり長くなりましても、かえって皆さんの家路の妨げになるばかりですから。今夜はこの辺で失礼いたします。はい。ということで、あまり長くなりましてもって言うけど、先生長いです。十分長いって。もう、ここまで6回分に分けてるんですよ。1回分だって数分かかってますからね。これをこうずっと喋ってて、間も僕が朗読っぽくやってるよりも間もあるでしょうし、もっとゆっくり喋られてるんじゃないかなと思うんで、まあ20分ぐらいはこれ喋られてるんじゃないですか。講演なのか、その何かの、ね、祝辞とかそういう系なのかわかんないですけど、まあ、ご本人の講演会なら、2時間喋ろうが3時間喋ろうがいいんですけど、そんな文字起こしは読みたくもないですけどね。でも、なんか、ここでご登壇いただきます。一言ご挨拶をでこれ喋ってるんだとしたら、 ちょっとね、長すぎます、先生。前のね、結婚式のあれも長かったですけどね。まあ、ご自身の結婚式とはいえ、ちょっと先生、長いんじゃないですかね。話としてはね、まあまあ面白いとは思います。はい、次からは時代小説の底に流れるものという話になります。これ、なんか短そうですね。はい、短いので一回で済むかもしれないですね。はい、ということで、大魔王のオフルラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週、続きをお楽しみに。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい。とか、なんとか言ってたら、ちょっと、休憩に入ったようですね。ちょっと、お話し声がうっすら聞こえますけど。そうでもないのかな？そうでもないかもしれないですけどね。まあまあ、でも、頑張って作ってらっしゃる、すごいね。毎日毎日仕事があるっていうのは、ありがたいことですよ。僕にも仕事が欲しい。はい。なんかね、質問箱がね、一個ね、来てたんですよ。はい。本当に？ちゃんとね、僕に届いた質問箱なんですけど、本当に僕宛て？間違ってない？これね、実は最近まで彼氏がおりまして、おりまちてって書いてあるね。一週間で別れました。彼氏おりまちての人は、別れまちたになるんじゃないの？まあいいけど、一週間で別れました。韓国の人やったんやけど、ほんと束縛激しくて、What are you doing? って言われるたびもう無理で、イケメンマッチョお金持ちでしたが、やっぱ自由がいい。そして私が束縛したい。あー、きつかった？っていう質問をいただいたんですよ。何？実はって言うけど、あなたのこと知らないしね、僕ね。誰なのかもわかんないし、女の人かな。いやでも、今ね、この世の中ですから、彼氏がいましてっていうので、女の人とは限らないですからね。男の人だって彼氏がいる場合があるので。わかんないですけど、こう本当に僕の質問箱に送った人？別の人？ネタなの？いや、本気なのかな？まあ、韓国の人ね、男の人は、こう、どっちかっていうと束縛の強い人が多いとか言いますけど、まあ、全員が全員じゃないでしょうけどね。もちろんね、多いとかいう話は聞いたりしますけど、まあ、ザ・韓国人みたいな人とあんまりお付き合いがないので、まあ、もちろん在日でいらっしゃる人たちで、同級生とかいましたけど、韓国人ですよっていう感じの人とはあんまりお付き合いがないんですね。僕、まあ、韓国人に限らず、外国人のお友達がそもそもいないです。そうですよね。全然、ヨーロッパもアジアも含めて、外国人の友達、お知り合いがいないですね。考えてみたらね。はい。What are you doing? って言われるたびもう無理で。What are you doing? って、どういうこと？お前はどうしたいのみたいなこと？ほん、とって、んが4つありますけどね。でもこれね、なんとなくこう、なんかギャルっぽいのを模したような感じにしてるけど、馬脚を表してる感じもしなくもないんですよね。さっきも言いましたけど。折り待ちての後別れましたで、急に、韓国の人やったんやけどって急に関西弁だし。で、あなたは束縛したい側なんだ。お互い束縛しないのがいいんじゃないかな。自由がいいっていう人は束縛しない方が自由じゃない？相手を束縛するっていうのは自分で自分を束縛するようなことだと僕は思ってるんですけどね。でもその束縛の部分がないから、もしかしたら僕には彼女がいないのかもしれないですけど、もう束縛したりされたりがしんどいっていうのはあるんですよね。
一歩踏み出したらこれは束縛の道だみたいなところがあるから踏み出せないっていうのもあるし、そのうちおじいさんになってしまったのでね、なかなか難しいですけど。ところで、ああ、きつかったって俺に聞かない。知らないから。きつかったって言われたら、ああ、きつかったんですねって言われるけど、きつかったって、ハテナマークつけられると、きつかったんですかって僕が聞き返すしかなくなっちゃうので、どうしたらいいのかわかんない。質問箱ね、面白いっすね。これ答え合わせがないんですよ。やきもきするのは、いろいろここでこうやってね、答えたり、いろいろやってますけど、ネタならネタで、ネタでした、私ですとか言ってくれたらいいんですけど、その答え合わせがないのが、すごくこう、なんかもやもやするんですよね。ラジオネームだけでも書いといてくれたら。知らない名前でいいからね。はい、ありがとうございます。いや、質問箱、確か質問だけどさ。メールも一通いただいております。大魔王さん、こんにちは。曜日感覚がずれてしまっていたのですが、X を見ると日曜日は外出されているようなので、滑り込めるかもと思いメールしてみたライオンですと。滑り込めましたね。はい。読みが完全に当たっておりまして、月曜日の昼前から収録を開始しております、ライオンさん。何時頃？夜中3時56分に送っていただいております。僕がちょうど寝たぐらいの時間ですね。帰ってきたのはね、12時ぐらいだったんですけど、うたうたしてて、結局、3時半から4時前ぐらいに寝たような記憶がありますが。酷暑の話は多分夏の間ずっと言い続けることになりそうですね。熱中症アラートも、あれはもっと強めに外に出るなくらいの話にでもならないと、酷暑下での予定はそのままやっちゃってて、知人の健康が心配でなりません。アラートが出てる時の熱中症などのトラブルは責任者に重い罰が下るとか、そんなことを考えながら、逆に夏のコートを着るのは、直射日光をじりじり浴びずに済んで日陰にいるような効果を得ているのではないかと、ヒーロー衣装の中で砂漠の民の伝統や知恵に思いよぎらせております。いやー、脱いだ方がいいと思いますけどね。だからやっぱり、その、コートの中に扇風機を入れて、空調コートにしましょうよ。空調コート。ね、あとはマスクの中にクーラーのネッククーラーみたいなのを仕込む。いいかもしれないですね。とりあえずね、ライオンさんが一番危ないところにいるので、ね、前回かなんか言いましたよね、園田競馬のね、園田の首から水を入れていた。もうね、ほんとそういう形になるので、マジで気をつけてください。一緒にイベントやった時にね、限界ですって言われたのがね、すごくもうイベント途中に限界ですって言われても、ライオンさん何も言わずにスッといなくなってください。そういう時はスーッといなくなって、しれーっと帰ってきてください。ほんとね、わかんないんですよ、やっぱり。まあ、着ぐるみとは違いますけど、中の人はいない、いや、いるっていう話ですけど、中の人がいるからこそ、まあ、別にあれなんじゃないですか、新仮面ライダーと一緒でね、いわゆるマスクの襟元にちょっと後ろ髪が見えてたりするわけじゃないですか。だからまあ素顔も見えてていいと思うんですよね、ライオンさんね。その格好でもう今からマスク取りますって言って素顔でやって、その後マスクかぶったりしてたらいいと思うんですけど、その辺のキャラ設定は違うんですか。僕はライオンさんの顔ね、結構好きなんですよ。変な意味じゃなくね。だからマスクを、ライオンのマスクをこう、小脇に抱えているライオンさんって見てみたいなと思って。それでイベントとかやっても、それはそれで一ついいんじゃないかなと思ったりするので。またご一個いただければ。とりあえず酷暑の中倒れないようにお互いにね、していきたいと思いますけどもね。本当に暑いですからね、みんなね、みんなですよ。外で仕事する人も、外じゃなく中で仕事する人もみんな、もう自己防衛ですからね。働かしている人に責任があるって言うけど、もうね、最近はケータリングって必ず用意してあります。外の仕事の時のやつ。 ものすごい量のね飲み物とかを置いてあって、必ず自分で体調管理して、しんどかったら休むっていうことを徹底してくださいって言われております。なぜなら使用者責任になるからですね。でもね、もう本当に誰も倒れてほしくないし、でも倒れると他の人に負担が回るからとか、やっぱり気を使っちゃうんですよね、仕事だとね。だけど本当に、倒れることの方が迷惑をかけます。後々ね、迷惑をかけることになるので、皆さん本当に自分の体調に気をつけて、涼む時は涼む、休む時は休む、本当に水分補給をする時はちゃんとするという風にしていただければなと思います。はい、ということで今週のお風呂ラジオというかぬるま湯ラジオはここまでにしたいと思います。また来週もぬるま湯ラジオでお送りすることになると思います。あー、あともうすぐ700回ですからね。先週も言いましたけど、700回おめでとうメールもお待ちしてますから、よろしくお願いします。ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。ぬるま湯で。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。